町の話題。今週は藤沢市自閉スペクトラム症啓発展2024について、藤沢市自閉症児者親の会の副会長でいらっしゃいます本名千恵子さん、そして役員の森山千景さんのお二人にお話をお伺いしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、まずは本名さんにお話をお伺いしていきます。藤沢市自閉症児者親の会とはどのような団体になっているんでしょうか。またどのような活動を行っていらっしゃるのかご紹介いただけますか。
はい、自閉症児者の家族保護者の会で、会員同士で意見交換や情報交換し、各年代の課題を共有しています。またどのように育てたらよいか、成人後の生活をどうサポートすればよいかと勉強したり、施策について働きかけ、環境が整うように活動したり、周りの方々に自閉症のことを理解してもらうようにと啓発活動もしています。ご本人や家族のご意見は大変貴重なので、会員さんの募集は随時しております。手続きとしては神奈川県自閉症協会ホームページから藤沢親の会へのリンクされますので、お気軽にお問い合わせください。
それでは改めまして、自閉スペクトラム症についてご紹介いただけますか。
はい、自閉スペクトラム症は対人関係、コミュニケーションの困難さ、こだわりと想像力の困難さが診断の基準になります。学習スタイルといって、この方たちの独特な理解の仕方があるので、特徴としては対人関係では周囲の空気を読んだり、表情から相手の気持ちを察することが苦手であったり、言われたことをそのまま受け取ってしまうことがあります。コミュニケーションでは、耳で聞いただけでは理解が難しかったり、話し方が一方的であったり、言葉の出ない人もいます。こだわりと想像力の困難さの特徴としては、何をするのか、いつ始まるのかがわからない不安から、同じ遊びややり方を繰り返したり、同じ場所や物にこだわったりします。理解を支えるために予定やルールを写真や文字やスマホ、あとは実物などを使って目で見て分かるように伝えてください。話しかけは短く、一つずつ順を追って具体的に伝えていただければと思います。その他の特徴として、感覚の敏感さ、鈍感さがあります。音や匂い、光、肌の感覚が過敏であったり、ヘッドホン型のノイズキャンセラーを身につけて過ごしている方もいます。自閉症の人はそれぞれの特徴が強かったり弱かったりしますが、環境整備と支援で社会生活が成立します。こだわりも含め、彼らの特徴を生かすと強みになり、整理整頓が上手とか、同じやり方の仕事を正確にこなせたり、これを聞いたらすぐに答えてくれるなど、何かをやってもらったら名人と言われるくらいの方もいます。
特性を理解してもらいにくい部分もあるというお話もありましたが、自閉症のある方に私たちが街で出会った時、何かお手伝いできることはあるんでしょうか。森山さん、ご紹介いただけますか。
はい、自閉症の人のこだわりや独り言、行動などの独特な様子が何だろうと不思議だったり、びっくりしたり、おかしく見えたりするかもしれませんが、その人なりの何らかの理由があるんだと受け入れて見守っていただきたいです。ただ困っているように見受けられたら、お手伝いしましょうかなど、優しくゆっくりと話しかけていただけたらと思います。また介助者が付き添っている場合は、介助者の方にどうしたらいいか、何をしたらいいかを尋ねてみてください。
そして啓発展にも展示されていましたが、町が自閉症の人に慣れて、自閉症の人も町に慣れて、隣で暮らしていて当たり前、隣で働いていても当たり前、このような社会の実現、ぜひ願いたいですね。さあ、そして明日4月2日は国連の定めた世界自閉症啓発デーとなります。世界各地で啓発活動の取り組みが行われるということなんですが、藤沢市ではどんな取り組みを行うんでしょうか。本名さん、ご紹介いただけますか。
はい、藤沢では江ノ島電鉄様のご協力のもと、4月2日と3日、18時頃の日没から22時まで、江ノ島シーキャンドルがブルーライトアップされます。 ライトアップは今年で11回目。点灯式には福祉事業所の職員さんなど、関係機関の方々、会員や当事者がブルーコーデした有志が集まって、点灯の瞬間を楽しみます。ブルーは希望と癒しの色。ライトアップされたシーキャンドルは目の前で見ると本当に綺麗で感動がいっぱいです。
では皆さんも明日と明後日のこの江ノ島シーキャンドルのライトアップ、点灯の瞬間楽しんでいただけたらと思います。そして今年も啓発展がただいま開催されていますが、こちらの要項についても森山さんご紹介いただけますか？
はい。3月26日から4月4日まで藤沢市役所本庁舎1階のラウンジで自閉スペクトラム症啓発展を開催しています。自閉症についてまた自閉症の人たちのことをパネルやアート作品でご紹介したり、昨年の啓発展でも展示した江ノ島シーキャンドルと富士急の巨大なペットボトルキャップのアート作品も展示しております。
今年もあの巨大なペットボトルのアートが展示されていますので、ぜひ皆さんにはこちらもね見ていただきたいと思いますが、そしてその他にも今年はモビールの作品、森山さん展示されていらっしゃいましたね。
はい。ブルーライトアップが世界中で行われているということを皆さんに知っていただきたくて、あのモビールとしてライトアップの写真を展示しております。
なかなか私たちが世界各国のこのねブルーのライトアップ見ることができませんので、このモビールの写真もね皆さんにはご注目いただきたいと思います。そして今年の啓発展では防災についての展示も行われているということなんですが、こちらもご紹介いただけますか？
はい。昨年末から今回の啓発展のテーマの一つに防災を取り上げる予定でいましたが、元旦に能登の地震が起きました。避難行動や避難生活の中での自閉症児者の困難さを皆さんにどのように伝えたらいいかを模索していましたので、本当に災害はいつ起こってもおかしくないし、今この時災害に見舞われたら家族として自分はどんな行動が取れるんだろうかと他人事とは思えませんでした。災害時の自閉症児者の実態は新聞などでもほんのわずかな情報が一回載るだけだったり、テレビやネットで大きく報道されることもありません。現地の自閉症協会からの情報もまだまだ全容ではないのかなと思います。東日本の大震災や中越、熊本の地震や水害被害などから想定されることをイメージして、障害の特性から備えられることを家族や支援者が考えて日頃から取り組むこと、継続していくこと、発信していくことが大事だと思いました。そのような視点からの災害に関する展示にあっています。
いつ起こるかわからない災害のために平常時から確認しておくことがとてもね大切となりますので、ぜひ皆さんにもこの啓発展での災害に関する展示ご覧いただけたらと思います。さあ、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ本名さんからメッセージをお願いいたします。
はい。自閉症の人はどんなところに障害があってどう関わればよいか難しいかと感じられると思いますが、この方たちが社会に参加する上で一番の難しさや辛さは理解されない、受け入れられないことです。心のバリアフリーが広がるよう自閉症のことを詳しく啓発展で展示しておりますので、ぜひ会場にお越しください。明日の啓発デーにはブルーになるのは江ノ島シーキャンドルだけでなく、皆さんもブルーコーデをしていただけると、あ、自閉症を応援してくれているのかなと私たちは嬉しくなっちゃうので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。たくさんの方にこの自閉スペクトラム症に対する知識と理解を広げることを目的としました啓発展となります。4月4日木曜日までとなっておりますので、ぜひたくさんの方に啓発展にも足を運んでいただけたらと思います。今週は藤沢市自閉スペクトラム症啓発展2024について、藤沢市自閉症児者親の会の本名千恵子さん、そして森山千景さんのお二人にお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。